この番組は実際に起きた不思議体験、恐怖体験、人怖体験をゲスト様と一緒にお届けしていきます。また皆様の体験も紹介していく怪異を語り、怖いを楽しむオカルトエンターテインメントラジオ、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、どうぞ最後までお楽しみください。
うつしおにはびこる
怪現象、
夢か幻か、はたまた現実か。
さあ始めよう、リアルホラーストーリーズ。さあ始まりました、実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、第49回目の配信となります。今日も一人での配信を行っていきますので、どうぞ最後までお楽しみください。実体験怪談師 F のリアルホラーストーリーズ、不思議体験、恐怖体験を毎週日曜日20時より配信中ということで、また一人かよという状況なんですけれども、これ実はですね、昨日イベント、埼玉怪談ベースのイベントがありまして、その後前回ですね、あのゲストで来てくれてた TikTok 心霊ライバーの美咲地さんの配信とのコラボという形で撮影とか行かせてもらってたんですけども、そこでみんなで一緒に撮ろうかなっていう風に考えてまして、前回とは違ってゲスト様がいる状態でいろんな話ができるかななんて思っていたんですが、思った以上にですね、時間が押してしまったりとかで撮影はしてきたんですけど、収録の方ができなくてですね、あと体力的な問題でできなかったっていうのがありまして、また一人となってしまいました。なので今日もですね、いろんなあれこれを話しながら配信進めていこうと思うんですけれども、まずね、あの昨日のことから話させてもらおうかなと思います。昨日ですね、10月21日の土曜日15時からですね、埼玉県の時川町にある時川ベースさんの方で我々のイベント、今回はハロウィーン怪談パーティーと名付けまして、自分コスプレなんかもして、五条悟のコスプレなんかもして階段喋ってきたんですけども、あとなんか可愛いカチューシャつけてるメンバーがいてとかね、そういう感じでハロウィンらしくやってきたんですけれども、まあそこでもいろんなお話が飛び交ったり、いろんなね新しい試みをしてみたりと、まあそもそもコスプレして階段してる時点でね、新しい試みかもしれないんですけれども、会場あるのにもかかわらず会場の外からマイクを通してなぜか喋っていたりとかですね、あと謎にダンスするパートがあってダンス撮ったりとかがあったり、あとはまあ配信者の方々がね来てくれて TikTok ライブでそのまんま自分たちの怪談イベントが流されていたなんていうね試みもありまして、いろんな新しいことにも挑戦しているわけなんですけれども、その後心霊スポットでだるまさんが転んだをやりまして、これに関してはまあ自分の方で編集して埼玉怪談ベースの YouTube とかにも上げていこうかななんて思ってはいるんですけれども、まあだるまさんが転んだをして、その後普通に検証してとかね、だるまさんが転んだで捕まった人が一人検証してみたいな、そんな内容だったんですよ。で結構な時間撮影してたりとかがありまして、いろんな出来事そこでも起きたんですけどね、まずこれまだ怪談になってない、もしかしたら怪談になってくかななんていう火種の部分にはなるんですが、まあ、とある風車の心霊スポットだったんですよね。で風車の上まで上がっていけるなんていうところで、最初その場にいた方全員で上がっていっても、別に大したことないななんてね思っていたんですが、徐々に一人ずつ捕まって、一人検証で上上がってとかしてるうちに、自分も上に行くことが2回ほどあったんですが、2回目行った時にはもうだいぶ空気が変わっていて、あれこんなにこの空気重たかったっけなんていうところから最初スタートしまして、 上の方がどんどんやばくなってる。その風車の下でだるまさん転んだしてたんですけど、上がどんどんやばくなってるっていうことで、じゃあ今度みんな上で検証してきましょうみたいな感じで上上がって検証してると、今度下がやばいぞっていう雰囲気になってきて、下では定点とかをしてたんですよね。別の配信者さんの枠で。で、そっち側でリスナーさんたちがざわざわとし始めて、下やばい、下やばいみたいになってきてて、で、自分下行った時にもうちょっと体調悪くなったりとかがありまして、で、その時に、ちょっと、まあ、おふざけじゃないですけど、まあ、大人数いたんでね、おふざけみたいな、だるまさんが転んだ自体もおふざけみたいなもんですけど、があったんですよね、その参加者の方々、その場にいた方々の中で。その瞬間に、そこにあった重たい空気みたいなのが散らされたような感じになったんです。でも、散らされたのにもかかわらず、少しだけ音が強くなるとかね、走り回る音が聞こえてきてて、とか、あと普通に、まあみんなカメラの回してたり、ライトつけてたりするんですけど、誰も動いてない、誰もいない側の方が影だけが動いてる。あれ自分たちの影じゃないみたいな感じで言うんですけど、誰の影でもなくて、みんなが止まっていって見つめてるの影だけが動いてるようなこととかがあったんですよ。思わずねカメラ回したりしたんですけど、それがタイミングが遅かったかもしれなくて、動いてるのが捉えられてるかどうかの確認まだしてないんでわからないんですけど、そんな影が動いてて足音が聞こえてなんていうね事例まであって、その後その場にいた参加者の人たち全員で集合写真なんかを撮ったんですよ。集合写真なんかを撮った時にも、ちょっと面白いね、写真。面白いって言ったら違うんですけどね。写真が撮れたりしまして。あとはその参加者の方で、体調が悪くなって足元力入らなくなっちゃって、何人かの男性陣で抱えるようにして、風車の上から降りてくるなんていうね、こともあったりして、少し、ハプニング等もあったんですが、まあ、その心霊写真っぽい写真が集合写真で撮れたんですよね。それ撮れたのがまさかの自分の場所だったんですよ。自分に重なるようにしてめっちゃ露骨に顔が写ってるっていう。で、その顔、まあ、首ぐらいまである顔なんですけど、耳、目、鼻、口、全部見えてるんですよね。で、頭の輪郭から顔の輪郭まであって、で、首筋につながる線なんかも見えている、そんな写真なんです。これどこかの会場でね、階段にしてまた話せたらいいななんてね思ってはいるんですけど、そんな写真が撮れたりもして、で、その顔、自分の前に座ってた方をすごい形相で見てるような表情なんですよ。なんかそれもね、すごく興味深いものではあるんですが、じゃあなんで自分のところに被って見てるんだ。だから自分についてきたんじゃないのかもしれないんですけど、他の人たちよりも顔のサイズが少し小さいのかななんて思う部分もありまして、もしかして、あの影が動いてて、ずーっと走り回ってる足音聞こえてた、あの子供らしき人、だったりするんじゃないのかななんていうことまで考えるような写真になっておりました。なんだかんだでイベント終わりの心霊スポットの配信とかいうことでね、昨日のイベントでも初出しの怪談とかもしたんですけど、まあ、怪談イベント終わると結構ドットね疲れが来るんですが、その後の心霊スポット配信も長尺になりまして、だいぶドット疲れが出たような状態で今日を迎えたということになっております。そう、昨日の怪談イベント初出し怪談出したんですけど、結構珍しいっていうか、割と自分たち怪談話してる時は普通に怪談話すことが多い、まあマイクパフォーマンスみたいなことはねしたりすることありますけども、そういうんじゃなくて別の写真見せてとか映像見せて音声流してとかっていうことは今まではしてきてなかったんですよ。ただ自分の新しい初出し怪談、I am F っていうね、怪談を話したんですけども、そういうタイトルの怪談話したんですけども、I am F の最後、自分の方からですね、音声を流して、 聞いてもらうっていう、そんな会談をさせてもらいました。そういう音声を使ったりするやつなので、あんまり配信上とかではやらないかなーなんていう会談になってきそうなんですよね。なんで今後は会場の方ではそういったことをしていけるかなとは思っております。まあスピーカーが使える場所とかじゃないと音声流すときに聞こえなかったりするんで、その辺はノーマイクの会場とかだとできない話かなとも思いながら、今後はそういったことを取り入れながら、あとは今回先ほども言ったように心霊写真っぽいようなね、耳、目、鼻、口、頭の輪郭から首筋までしっかり写っているものがあるということで、それも見せながらの会談なんかもね、できたらいいなと思っております。それこそライブ感が出るような、会場でしか見れないようなものなので、配信上だとね、すいません、なかなか表現しづらい部分ではあるんですけれども、会場に来た際にはそういったものも聞けるよというようなものだと思ってください。そして前回配信とかでも言っておりましたが、あのアバラみたいなねこととか言ってたんですけど、アバラやっぱりやってまして、昨日ずっとサポーターしたまんまイベントも配信の方もですね行ったんですけど、まあ良くはならないですね。悪化もしてないんで、まあ現状維持ということで様子見ながらですねやっていってる状態ではあります。そして告知混じりのね配信にはなってしまうんですけれども、10月28日の土曜日と10月29日の日曜日、埼玉県の熊谷市というね、日本一暑いなんて言われた町、過去最高記録を叩き出した町とかにもなるんですが、そこで行われる熊谷ハロウィンというイベントで、埼玉怪談ベースとして自分一人でですね、今回は参加することになりまして、2日間合わせて計12公演行うんですよ。1日6公演。まあ、その代わり1回の公演時間15分と短いんですが、2日間で12公演行うような、そんなハードスケジュールなですね、イベントにも参加させてもらいますので、そういった会場ではね、音声使ったりとか、そういったものもお届けできるかなと思っております。プレイスコーヒーさんの方で行われるプレイスマーケットというイベントに出るんですが、プレイスマーケットのチラシの中に自分の怪談ラインナップとかが6話ほどですね載ってるんですよ。ただ1時間に1公演回ってきますから客数変わってくるかななんて思うんですが、できれば全部違う話で1日やっていきたいなと、6公演全部違う話していきたいななんてね感じで進めていこうとは思っておりますので、なかなか話数をぶちまけることになると思います。最悪ね、1日6時間ほど滞在していただいている方がいたら、15分の1公演で2話ぐらい話していくかなと思ってるので、1日にもう12話聞けちゃうぞっていうぐらいのね感じで、2日で24話いくかどうかわかんないですが、そんな状態でやっていこうと思っておりますので、熊谷ハロウィンの方にもねお越しいただけたら嬉しいんですけど、まあ、そこで話す話ラインナップに載ってるのがついてくるっていう話、ワカメって話、霧、雲女、彼女、肝試しと、そんなラインナップを載せさせていただいているんです。肝試しに関しては多分割と最近の配信の中でもですね、新田マカロンちゃんが来た時の回とかで話したのが肝試しってタイトルの回談になるんですけど、でついてくるっていうのは最近で言うと YouTube の方に上げたかなっていうぐらいの話で、彼女は最近全然話してなかったんですけど、昨日久々にイベントの方で話してきたんで、また彼女って言った話もできるかなと思いまして、で、あと霧、雲女、ワカメなんですけども、これこの中でワカメに関しては本当に初出しの怪談になります。で、霧っていうのに関してはこのポッドキャストを自分が始めた時に怪談としてまだうまくね喋れていなかった当初なんですけども、その時にプロローグの後に話したキャンプ場の帰りっていうところの回で、霧に包まれてっ っていうところだけを切り抜いた話なんですよ。あれをこう再構成しまして、まあ、せっかくなので今日は霧っていう階段だけはしっかり話してみようかななんて思っております。これは自分がまだ幼かった頃の出来事です。当時はよく父や母やあと弟と一緒に週末に出かけることが多かったんです。その日はキャンプに行っていたんですが、キャンプ場からの帰り道、自分と弟は遊び疲れて眠りについてしまっていたんです。うちの母が夜の運転強かったのもあって、運転席にはうちの母、助手席に自分がいて、自分の後ろには父がいて、父の横には弟がいたんです。夜な夜な車を走らせて家まで向かっていたんですが、自分寝ていたのにもかかわらず、いきなりふっと目が覚めまして、あたりを見回すと真っ白い霧の中に車が止まっていたんです。その霧の中に赤い電気がポワーンとしていて、少し幻想的だななんて思っていたんですが、すぐに信号でこの車止まってるんだななんて感じたんですよ。でそのままあたりを見渡してると、うちの母があれ F 起きたのなんてね、声かけてくれまして、まだ家まで遠いからもう少し寝てていいよなんて言ってくれるんですが、分かったとは普通に返事したものの、あたり見てる時になんだか目の前にカゴを背負ったおばあさんが歩いていることに気づいたんです。まあ、もちろん信号を一番前で停車してましたから、横断歩道を渡ってるんだろうななんて思ったわですが、そのおばあさん渡りきって見失ってしまったんです。あれ、あのおばあさんどこ行ったんだろうなんて必死に目で追いかけるんですが、全然姿が見えなくて、そうこうしてるうちに信号青に変わりまして、車走らせてみると、その車を包んでた霧プワッと一気に晴れて視界がクリアになったんです。そのクリアになった時に振り返って、さっきのカゴしょったおばあさんどこ行ったのかな、最後また見てみたんですが、姿が見えなくて、あーどこ行っちゃったんだろうななんて思ったまんま、また眠りについて、気づいた時には家に帰っていたんです。それから何十年かして、うちの母とあの時の話をすることがあったんですよ。キャンプ場の帰りにさ、霧がすっごい濃いところで信号待ちしてた時あったよね。あの時の霧の中からさ、歩いてたカゴしょったおばあさん、あれいなくなっちゃったよねなんてね、普通に母に話しかけてたら、あの時の記憶母も鮮明に覚えていたようで、あの時は怖くて言えなかったんだけどねなんて切り出すんですよ。あのカゴしょったおばあさん、横断歩道を渡ってきたわけじゃなくて、私の目の前でいきなり現れて、渡っていったなーなんて思ったら、おばあさん消えたんだ。その後もう車走らせてた、もうルームミラーでずっと確認してたんだけど、そこ大きな霊園がある場所だったんだよ。多分なんだけど、あのおばあさんあの霊園に帰ってったんじゃないのかななんてうちの母が言ってたんです。もしかしたらあの時の記憶、自分と母同じものは見ていたけれども、人ではなく真夜中に霊園から出てどっかふらふら歩いてて、帰る時に現れた、そんな霧だったんじゃないのかな。そんな幼き頃の体験でした。霧という話です。ご清聴ありがとうございました。というような話になってはいまして、霧という話を構成を変えて作り直したものになってます。今までもね、聞いたことがある方いらっしゃるかと思うんですが、そこの霧だけを切り取ったらそういう階段になったかとね、思う方もいらっしゃるかななんて思いますが、これも実は来週のねイベントでも話そうと思ってます。これ何時に話すとかはわからないんですが、もし会場でねお会いした際に、あ、 ちょうど霧のタイミングだったんだ、ポッドキャスト聞いたよなんてね、声かけていただけたらめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひぜひお願いいたします。そしてプレイスマーケットのチラシにありますワカメっていう階段、これ一応初出ししようと思ってます。ただこの階段初出しなんですけど、7月のイベントで自分と一緒にいた配信者さんの方も同じ体験をしてて、配信者さんの方からはそのワードがですね出たんですよ。ただ自分から自分の階段として話すのは初出しということになるんですが、世の中に出回るのは2回目なのかななんていう階段にはなります。ただ自分視点のワカメと配信者さん目線のワカメがありまして、自分目線のワカメに関しては初出しでございます。そんな初出し階段も熊谷ハロウィンに持ってこうと思っているんですが、その他にもですね、いろんな階段話していこうと思ってまして、昨日のイベントで話した I am F、 初出しした I am F もどっかのタイミングで一番最後に持ってくるかなとは思うんですが、どっかのタイミングで話していこうと思っております。そして来週のイベントでは自分の名刺、来ていただいた方に全員にお配りさせていただきます。これ今までもなんですけども、来場した方の中で欲しいっていう方にはですねお渡ししていたんです。あとは自分たちの主催イベントの時とかには全員のお客さんにご挨拶で名刺をお渡ししてたんですね。だけど今回は自分たちの主催イベントではないので、全員にお渡しすることできないかもしれないんですが、階段聞いていただいた方、なるべく多くの方に全員にお渡ししていきたいなと思っておりますので、時間が許す限りご挨拶の方はさせていただきます。その中で交流会みたいな感じでですね、普通にお話ししたりとか、自分こんな体験したんだっていうのを聞かせていただいてもいいですし、一緒にお写真撮ったりするのも構いませんので、ぜひぜひ楽しいハロウィンにしていてほしいなと思ってます。そして自分はまた五条悟のコスプレで行こうかなと思ってます。2日間同じで行くかは今のところ未定です。1日は 100% 五条悟です。呪術廻戦のキャラですね。もう1日はどうするか迷ってます。別のキャラコスするか、それか自分の秋冬衣装初お披露目するか迷ってます。当日までの楽しみにしていただけたらなと思います。来週こそ誰かとねコラボという形でまたいろんな怖い話交えてできたらなと思ってますんで、楽しみに待っていただけたらなと思うんですが、もしかしたら来週も一人になりそうです。ちょっと都合がなかなかつかなくて、収録がですねゲストさんとの収録が間に合わないかもしれないんで、また一人だったら申し訳ないです。つまらぬ話を聞いていただけたらと思います。もう1話ほど階段を話して今日は終わりにしようかななんて思います。天井です。どうぞお聞きください。これは夜な夜なツイッターのスペースという音声配信をしていた時の出来事なんです。普通に分け隔てなくいろんな方々との交流をしながら夜配信をしていたんですが、まあ眠くもなってきたのもありまして、ベッドに横になって天井を見上げながら話していたんです。そうこうすると天井がなんか歪んできてるなーなんてね思い始めまして、そこ一点をずーっと見てたんですよ。そしたら顔がひょこーっと出てきて、あたりをキョロキョロと見回して、自分と目が合うとスーッと戻っていったんです。 そのことをね、慌ててスペース上で話したんですよ。話してみると、それって女の人じゃなかった。そんなことを言ってくる人もいて、そう、女の人だった。いや、その人ってこういう感じじゃなかった。こうじゃなかった。こういう感じじゃなかった。なんてね、いろんな霊感が強いという方が見えたものを言い当てていくんです。中には全然突拍子もないことを言っている方もいたんですが、そうではなく露骨に自分が見えたものを言い当ててくる方もいたんです。その人の言っていることと自分が見たものをどんどんどんどん鮮明に照らし合わせていくと、自分の身内の顔と一致してたんです。おそらくあれは生き霊かなんかを飛ばして自分のことを監視しに来たのではないか、そんな体験をいたしました。天井という話でした。ご清聴ありがとうございました。短い話をですね、最後に1話ほどさせていただきましたが、今日もこの辺でお時間となってきます。なのでまたもう一度にはなってしまいますが、告知の方もさせていただきます。10月28日土曜日、10月29日日曜日、埼玉県熊谷市で行われます熊谷ハロウィンというイベントの中の一つ、プレイスマーケットというものがプレイスコーヒーさんで行われます。熊谷駅直結の駅ビルアズの6階にあります。自分の出番としてのお時間は10時45分、11時45分、12時45分、13時45分、14時45分、15時45分の計6公演です。1回あたり15分を6公演行わせていただきます。2日間とも同じスケジュールとなっております。そして怪談聞いていただく分には無料で聞けますので、ぜひお近くの方はお越しいただけたらと思います。あとは熊谷駅という場所なので、高崎方面からも上野方面からも一本で来れるような場所になっておりますので、電車でお越しいただけたらスムーズかなと思います。そして昨日も行っていた時川ベースの方のイベントが、次回は12月の16日、また日中の15時からですね、開始となります。そちらも合わせてご参加のほどお待ちしております。そちらもね、無料で見ていただけます。お店の方にフードだったりドリンクだったりを頼んでいただく必要がありますが、怪談自体は無料で聞いていただけますので、ぜひお越しください。それ以外のイベント情報に関してはまだ公表されておりませんので、今後発表を徐々にしていこうかなと思っております。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。リアルホラーストーリーズでは、不思議体験、恐怖体験、一コア体験、トークテーマや番組の感想などメールまたは DM にて受け付けております。概要欄のリンクページより飛べますので、どしどしお送りください。今あなたが見ているその世界、本当に写し用のものでしょうか。もしかしたらすでに隔離用を覗いているのかもしれません。また来週怪異とともに会いましょう。実体験怪談師 F でした。